木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。ひろえさん、
はい、
今回ですね、番組が50回目を迎えまして、ね、この番組もサバイバーサバイブしてきまして、生き残ってきましたよ。
そうですよ ねでも全て番組ディレクターのおかげですよね。
本当にもう全 て,
全て
ディレクターの方が
本当に収録編集、そして私たちの、まあ、ホームページブログ、
もうツイッターのやり方から手取り足取り、もう2人ともね、3歳児のようで
バブバブですよね。
バブ3歳児以下とそれを手取り足取りを、
ね、そうなんですよ。だから何よりもディレクターに感謝しなきゃいけないっていうね。
感謝してますよ、
だって病気になったらどうしようかと思って、ディレクターが
病気になったらもう我々もう沈没ですよ
ね。そうですよね。
ね、本当
ね、長生きしてね。50回目ってことはでも1年ってことですよね。
まあそうです ね
もうすぐでね1年になるわけですよ。7月からです。もうよく持ちましたよね。
本当にディレクターの方々と、あと出てくださった、ね、サバイバーの皆さん、本当にありがたい
です。ありがとうございました、でも月野さん、本当にいろんなこう女性サバイバーの方とお知り合いですよね。
ねえ、お知り合いっていうか、押しかけね、
押しかけもあったりとか、
いろいろ、ね、お願いしまして、出ていただいて、まあ、初対面の方もね、何人かいました、はい。でもやっぱり熱意は通じるもんですね、
メール
と
かで ね
こういう番組出てくださいって言ったら結構よくね、
だってノーマネーですよね。
ノーマネーですよ。ノーマネーですよ。
ノーマネーですよね。それでよくね、
そうそう、
あんな方が本当に OK してくれたんですかっていう
ね、もう西原玲子さん、田口ランディさん、矢部美穂さん、いろんな著名人のですね、他の男なんか出ないような人ですね、全くノーマネーね、ノーフォロー、全く見返りない、ノー見返りですよ。どうなってんでしょうね。
でも本当に聞いてくださってる方々、ね、メッセージもいただいてますけれども、本当に聞いてくださる方がいらっしゃって、はい、番組に協力してくださる方がいて、本当に50回も受かることができましたので、
本当にこれからもね、ぜひぜひ500回目指して頑張っていきたいと思います、はい、メールね、今日いただいてる、
そうなんです、ラジオネームよしひろさんからいただきました。どうもありがとうございます。ご紹介しますね、江坂井京さんゲストの放送を聞きながら、私の小学校中学校時代の頃のことをいろいろと思い出しておりました。もうすでに30歳になった私ですが、自分のいじめ体験のことを未だに引きずっております。京さんを心から応援したくなりました。自分のやりたいことに打ち込むというのはとてもいいですよね。私も好きなイラストを描くことにひたすら打ち込んでいます。極めたいですというメッセージをいただきました。
ありがとうございます。ぜひね、極めてもらいたいなと思います。私もね、京さんのね、インタビューね、とてもいろいろ心に残るのがたくさん、もう思わずあれ、京さんのブログにコメント書いちゃったりしてですね。
自ら、月野さん
自ら、私自ら月野浩二ですって。それぐらい最近もブログチェックしてて、45歳にして女子高校生歌手のファンですよ。
いやでも私あの時 の, あの収録 の, あのシーンは忘れることができませんね。本当にこう制服姿 の, あの京さんがいて、でその隣にちょっとね、頭が寂しくなってきた、だいぶ寂しくなったこう中年男性がいるっていう、でちょっとニヤニヤしてるっていう
シュールな、だいぶ私も心底からのお入りになって嬉しかった、
ね、でもこれからどんな方々がゲストに登場されるんでしょう ね
もう私の、ね、胸の中ではこの人、この人とかね、いろんなもうメジャーからね、もう個性派からいろいろひらめいてますんで、どしどしもう、アタックしていきますんで、皆さんぜひぜひお期待していただけたらと思ってます
ので、そうですね、
はい、
ラジオ聴の方ももしこういう、ね、方をぜひ呼んでほしいっていう方のリクエストも、
もうこの人ダメなんていうの全然ありませんので、アタックはしますんで、もう、OK ですんで、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
そうですね、はいはい、
ということで、今週はですね、タレントでバー矢部家オーナー矢部美穂さんへのインタビュー2回目です。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、 あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポを通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は先週に続きまして、タレントでバー矢部家オーナー矢部美穂さんへのインタビューをお届けします。矢部美穂さんなんですけども、1977年北海道にお生まれになりました、で1992年雑誌ももこのニューももこクラブでグランプリを受賞するんですね、で芸能界デビューします、以降雑誌グラビアバラエティ番組ドラマ CM 舞台など幅広く活躍されるんですよね、で今年の2月東京都内にバー矢部家をオープンしました、
前回の放送ではですね、そのももこの、ももこクラブでグランプリ受賞する前の話でね、中学生ぐらい小学生の時にいじめ被害を受けててね、すごく苦しんだみたいなね、あの矢部さんがそんな体験があったのかみたいなね、すごくそれをね、あの本当にこう赤裸々にね、いろいろ本当にもう話してくださってね、いろいろ今いじめを受けてる人にね、きっといろいろ届いたんじゃないかと思うんですけれども、そんな感じで矢部美穂さんへのインタビュー第2回目になります。どうぞお聞きください。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
オーナーであるお店のね、池尻の矢部家で、インタビューを、取らさせてもらってますけれども、今日はですね、前回の放送でもいじめ被害に受けられた体験をねお聞きしたんだけど、まあ、いじめっていうのは学校ももちろんそうですね、会社とか社会の中でも、私も結構ね、いじめられキャラですね、学校と今実は普段会社員なんですけど、渡辺雅史仮名ですけど上司がですね、あまりに私が不甲斐ないんで、まあ、いじめっていうか厳しい愛の無知をね時々嫌になりますけど、まあそんなことでね、結構まあ辛い経験もかつて今もなきにしもあらずですけど、どう思われますかね、いじめ被害ね。でもね、矢部さんその乗り越えてきた、あの体験者としてですね、思われることは、
まあね、なかなかね、みんなにいじめをなくしたいっていうね、運動もされてますけど、やっぱりいじめなかなかなくならないですよね。私もなんかいろいろ考えますけど、自分もね、あのいじめられたことがありますから、なくなったらいいなと思いますけど、そう簡単な問題でもないでしょうし、じゃあいじめられたから、じゃあ今度自分がいじめないのかって言ったら、またそこもね、いろんなこともありますし、
それは連鎖して、実はいじめられっ子はいじめっ子に転校することも
ね、ありますからね。すごく今難しい問題だなと思います。ただなくなることもなかなかないんだろうなとも思いますね、正直ね。
そうですね、まあ、矢部さん、自分のいじめ被害体験をやっぱりプラスに転化して、例えば今、芸能界厳しい世界で、やってこれたのはあの体験をこうプラスに考えてみたいな、でもそういうやっぱり考え方が大事なんでしょうかね。
そうですね、何でもそうなんですけど、やっぱり後ろばっかり見ててもしょうがないじゃないですか、やっぱり一日一日は過ぎていくし、だったら前を見て私は歩いていた方が絶対いいと思うんです、私はね、その方がそこには絶対ハッピーが待ってるだろうなって特に最近感じますね。私もいくらポジティブでもやっぱり悪い方向に考える時も正直あります。で、基本的に悪いことの後にはいいことがあるとしか思ってないんです、でも実際そうなんですよね、で、人ってじゃあすごく幸せになりたいと思うじゃないですか、だからその瞬間幸せだと思うじゃないですか、ずっと幸せだとするじゃないですか、絶対ずっと幸せって思わないんですよ、人間って。
その同じことが、
それが普通になってきちゃうじゃないですか、やっぱ幸せっていうのは悪いこととか、ね、ちょっとナーバスになったりとか、ちょっとへこんだりとか落ちるときってあるじゃないですか、それを乗り越えてハッピーを感じるから、あ、私幸せになれたと思えると思うんですよ。
じゃあ結構幸せは不幸があるゆえ幸せと感じられるっていうか、そんな、
まあ、不幸というか、その、まあ、あまり良くないことがあって乗り越えたときにさらに喜びを感じたりとか、楽しみを感じられたりするもんだなって と思いますね。
なるほど、
うん、だって最初例えばなんか結婚して幸せと思っても、ずっとそれだと絶対マンネリとか人間って言うじゃないですか。どうしても比べるじゃないですか、
ね、
本当は幸せなのに、うん、人間でやっぱり欲が出てくるし、はいはい、うん、そう簡単にね思えないでしょうし、うん、って私は思うので、常にそうやっていろんなことがあった方が私は人生はいいと思います。
そうです、
ね、私なんかね、やっぱ人生いろんなことがあって波があった方が人間としてもすごく成長できるだろうし、逆に何もない人生こそつまらないものはないなと思います。それ自分がいろいろちっちゃい時いろいろ経験したからかもしれないですけどね、うん、
私も上司の渡辺正史加盟に決められて、はい、今矢部さんとこう2人で話してて、はい、とても幸せですが、はい、渡辺正史さんがいじめてくれるからこそ今の幸せが、
はい、でもなんかそういうことだと思うんですよ。そんなことでいいんですけど、でもそういうふうになんか感じられたら明日からも頑張ろうって
思えるじゃないです
か。明日また
渡辺正史加盟に会うけど感謝してそうですか、
うん、って思うんですよね。
いやでも本当におっしゃる
考え方は一つだと思うんですよ。
そうですね、
うん、
あれちょっとお聞きしたいのが、はい、そのいじめ加害者である北海道の方々にお会いすることってあるんですか。
いや今はないですけど、まあ、若い10代の時にやっぱ北海道にね、うんうん、まあ、その時親もいたので帰ったりするじゃないですか、うんうん、友達だったよねとか言われるわけですよ。 いじめられてたし友達いなかったし、
うんうん、
でまあみんな手のひら返したように言ってきますけど、うん、でもさすがに私も社会人になってるから、うん、あなんか逆になんだろう、なむかついたりしないですよね。腹立ったりもしなかったですよね。
それは偉いですね、
うん、自分の方が大人になったんだな、成長したんだなっていうふうに思いましたね。
恨む人もまれにもいますけどね、いじめ加害者のことを。そこはやっぱり、
うん、
乗り越えて。
そうですね、自分がまあ東京に行けてその好きなことをできたっていう自信もあるから、うんうん、別にその人たちを恨んだりっていうことはなかったですね。もしかしたら自分もうまくいってなかったらそう思うかもしれないですけど、そうじゃなかったので、うん、その時は思わなかったです。ただじゃ気持ちいいか気持ちよくないかって言ったら気持ちいいことではないですよね、
うんうん、
だって友達でもなければいじめられていたわけだから、みんなは忘れてるわけだし、うん、まあ、忘れてなくてもそんなの、ね、言わないだけじゃないですか、うん、
でもお話聞いてても実は私、はい、ある意味痛快ですけど、
はい、
やっぱりそこに桃子でバーンとどうしたらもうあの矢部美穂だぜみたいになって、
うん、なりますね、
でもそれあのほら、まあ、復讐ってことはあるけど、
はい、
いい意味の復讐ってありますよね。
見返してやる、私はね、そう、うん、見返してやりたいという気持ちで東京に行ったから、うん、それできたなって思うから、だから腹が立たないのかもしれないですね、う
ん、それはでも一つ、うん、あの皆さんも要はでも矢部さん好きなことを、はい、芸能人の人アイドル大好きだった、
うん、
で好きなことを自分でやろうっていう見返してやるパワーを好きな方面で突き進んだのが、はい、やっぱり今に至ることなん で、
は
い、いじめ被害受け入れられてる子たくさんいると思うんですけど、うん、まあ、見返してやろうと思って自分のね、うん、私も会社でいじめられてるけど、あの他でラジオでいろんなお話聞けてすごいとかね、はい、仕事でもパソコンが遠いならパソコンをすごくマスターしてここで見返してやろうとか、うん、なんかね好き分野でこう見返してやるみたいな、
うん、それが一番いいと思うんですよね。
そうですね、う
ん、で頑張ることが自分自身できると思うし、
うんうん、
あと認めてくれる人って絶対現れるんですよ。多分ね、そこが多分今その被害を受けてる子たち、
うんうん、
まあ、社会人の方とかもそうなんですけど、
はい、
まだいないんだと思うんですよ。
いないですね、
だからなかなか私がこういうふうに言っても、うん、分かってもらえないのはそこ、味方だったり自分のことを思ってくれたり自分のことを好きだった人にまだ出会えてないだけなんですよ。でもそれはまだなんですよ、
まだです。
絶対出会えるんですよ、人間生きていけば。
あ、
絶対出会えます。それ 100% そう思います、うん、
100% ですか。
絶対そうです。例えば恋愛で傷つきました、私もいろんな恋愛したし、はい、傷ついてもう人を好きになれないって思った時もありました。
そうですか。
でも大事、現れるし好きになれるんですよ。さらに好きになれるんです、逆にそれがあるから、
うん、
それは私が実際そう思ったのにそうじゃなかったとか絶対はないんだなと思いました。
もうこの恋を逃したらあれ次はないと思ったけど、うん、必ず次がある、
うん、泣いて泣いて泣いてもう落ちまくった時もあります。いじめの方の方がまだ楽だったって思った時も正直ありますよね。
山さんが、
ありました、ありました。それでもちゃんと乗り越えていけるし解決するし、うん、 さらに素敵な人、自分のことを愛してくれる人も現れるし、だからね、それだけはね、自信持って言いたいと思います。
私、これ現実的なことでなんですけど、はい、いじめ被害を受けたり引きこもりと、ひもてコンプレックス、私45歳独身なんですけど、はい、で、概ね人生ひもてで、モテないで生きてきて
ひもてってすごい
そうですね、はい、ひもの手じゃなくて、
はい、
ひもて系みたいな方が多くて、どうですかね、ぶっちゃけなんか結構いじめ被害を受けて、ちょっと対人関係取りにくいと、もうパートナー見つけるまで至らないみたいな人がたくさんいると思うんですけど、男性も男の子も女の子もね、でもいいパートナー見つけられるといいと思うけど、
あれなんですよね、こう好きな人が欲しいとか、彼氏が欲しい、彼女が欲しいっていう気持ちは皆さんあると思うんですよ。
ものすごいあると思いますよ。
じゃあそこに向かって頑張ってるかが問題だと思うんですよ。努力してますかっていうことなんだと思うんですよ。じゃあ例えばね、好きなものいっぱい食べて太っちゃったとするじゃないですか。それで彼氏が欲しいって言ってもそれはダメだよ、私は思うんですよ、そこはちゃんと怒ってあげるべきだと思うし、注意してあげるべきだと思います。周りもね、自分自身も、そんなんでモテようと思ったってそれは無理ですよ。自分がやっぱり努力して可愛く綺麗になって、そこでチャレンジしていくものだと思うんですよ。そこ努力を怠っちゃったらダメだと思うんですよ、
何もしないでモテないって言ってるみたいな、
そう、それは絶対ダメだと思う、それはそうなって、それ原因作ってるの自分じゃないって思っちゃうんですよね、そういう人結構見てるといるから、そこはちょっと残念だなと思うので、もうちょっとそこ頑張ろうよ、欲しいんだったらもっと変わろうよって思います。
ただモテないモテないって言ってるよりも、やっぱりなんだかんだ人間見た目はね、清潔感があると男性でも女性でも、そういうのを潰していって、そこはやっぱ努力、やっぱ最終的には努力が結構、
ただね、私ね、努力私実はしてないんですよ。私頑張ることはできるんですよ、努力できないんですよね。
その2つはどういう差なんでしょうか。
努力って例えば芸能界での努力だと、例えばいっぱい本読むとか映画見るとか、いっぱい勉強するっていうことですね。私苦手なんですよ。だから学校でも勉強すると苦手だったからできなかったんですよ。ただ好きなことに関しては頑張れるんですよ。それが努力じゃないんですよ、自分の中で。なんかわかります？
努力っていうのは苦しいことを無理してやるんじゃなくて、頑張るっていうのは好きなことをどんどん伸ばすみたいな。
そうですね。こうなんか専門分野の勉強とかを、なんていうの、ちゃんとしっかり勉強するってのは私苦手なんです。基本的になんか自分の思ったこと、感性を大事にしながら頑張りたいって思うんですね。
わかりました。
なんかわかります。
大体なんとなくわかりました。じゃあリスナーの方にも、努力せえなんて言ったら、もう俺も努力、
ちょっと重いじゃないですか。
重いですね、努力したくないです、頑張れて好きなことを伸ばせようと。
そうそうそう、すると多分できるはずなんですよね。
分かりました。私女の人と今すごい緊張しているんですけど、と言いつつすごい過剰な女好きなんですけど、
いいと思います。
そうです
よ、それいいと思います。
多分お聞きのこのハート高便のリスナー、ねえ、女好き、男好き、
でモテよう、モテるためにどうしようかなとか思うわけじゃないですか。
思います、
ね、そういうことは大事だと私は思うんですよね。
なるほど、わかりました。そこを一つ伸ばそうよと、女好きだから、そのいいパートナーゲットするように伸ばしていこうみたいに思うと、分かりました、はい、そんなことで今日のメッセージとてもいいメッセージでした。じゃあまた来週もよろしくお願いします。
お願いします。
月のコーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私、月野浩二と
松井弘恵がお送りしています。
はい、といった感じで熱のこもったインタビューとね、なりましたけれども、矢部さんも私もね、やっぱり矢部さんね、辛い過去がやっぱあったと思うんですよ。
そうですよね。
それでね、やっぱり聞いてるリスナーの方にね、伝えたいって気持ちがね、熱が入ってる感じが伝わってきたと思う。
そうですよね、どんないじめ被害があったのかっていうのはね、先週お話してくださいましたけど、トイレでね、ずっと、隠れてるっていうか、
無視受けたりとかね、言葉によるね、暴力とか、そんな体験がね、あったみたいなんですけどね。昔はね、若い頃はというか中学生ぐらいの時はすごくね、緊張するタイプで、そんなところがね、いじめの対象になってたみたいなんですけれどもね。いやー、でもね、こうやっぱり乗り越えてきた人のね、こうエネルギーみたいなね、 ぱり結構私もマイナスの時間が長、今もありにマイナスですけれども、それ辛いけどその時って結構エネルギーを貯めてる時ですね。なんかあの美穂さんの今日あのインタビュー聞いててね、あこの人 その中学の3年間、うん、それがあのエネルギーをねために貯めてた、うん、時間だったんだろうなっていうのをね、うん、すごく感じましたよね。
じゃあ月野さんはどうなんですか、うん、今も貯めてるの？
私も今もねために貯まってて、そのうち爆発するんじゃないかといい意味で爆発すればいいですけども、でも私ですね、私ももう45年おおむね砂を噛むような人生、ね、うん、いじめ被害もありました、はい、病院に入院しました、うん、いろいろあって、今日の、ね、でも美穂さんの話、悪いことがあったらいいことがあるだろうみたいな話、うん、でも本当にそう思いましたよ。このインタビューですけどね、矢部美穂さんって言ったらあれグラビアアイドルですよ。
そうですよ、
ね、綺麗な。で私その矢部家でインタビューしてて、でこの美穂さんがすごくこう熱を込めてこうメッセージを
聞いてて分かります。
だんだんこう、ね、気持ちが乗ってきたらね、もう顔が近づいてくるんですよ、矢部美穂さん。
じゃドキドキするじゃないですか。
そう、あの私もう二次元の世界グラビアしか見たことないあの矢部美穂様が私 の顔35センチぐらいまで近づいてきて、あのね、かわいいんですよやっぱりタレントさん。ちょっと常人とオーラが違うんですから。私もう45年間の砂を噛むような人生が、この時のためだけに俺は生きてきたかと、本当マジに。
月野さん生きててよかったですね。
生きててよかった。もう何回も死にそうになりました。リストカットしたりとか OD したりとか、薬まとめ飲み、それがでもやっぱり悪いことあればいいことありですよ、振れば触れ触れるような距離、触らないんですよ触ったらセクハラ、セクシャルハラスメントですから、これが美穂さんがですよ、もう、ね、話してくださって、いや本当に嬉しかったです。
そうですね、でも月野さん今週のね矢部さんの話でこうキーポイントのところはどんなところなんですかね。
私はねやはり、悪いことの後でいいことがある。それあのここだと思うんですからね、お聞きになってる方でね、今いろいろ辛い方多いと思うんですけど、それはねいいことがある、あの前触れっていうか予兆だと思うんですよね、だから私も今矢部さんと会えてそうだったみたいに、そこがね今日ねやっぱり美穂さんの、言葉の、ね、ポイントだったなと思いますね、
やっぱり確かに人生って波がありますよね、いい時もあれば悪い時もあるし、でその悪い時がずっと長く続く時もあるかもしれないけど、でもそれがばかりではないってことですよね。
いや本当にそう思いますよ。だからね、少し我慢してみると、すごくご褒美のように神様からいいことがね、与えられるんじゃないかなと思って、私も矢部美穂35センチというすごいもう歴史的50回を飾る、もう矢部美穂35センチ事件ですよ
そうですね、一生残りますね。
あの日本の歴史で226事件とかいろんな事件あるけど私の45年 あの人生の矢部美穂35センチ事件がもう私の歴史の一コマとして刻み込まれましたので、皆さんもぜひぜひいろんないい事件があると思いますので、みんなで、ね、生き延びていけたらと思っています。
来週はもっとその距離が縮まってるんですか。
来週も、ね、もっともっと、ね、いい話がたくさん聞けますので、ぜひぜひお楽しみに、来週もね、矢部美穂さんのインタビューです、番組では皆さんのメッセージをお待ちしてます、
番組へのご意見ご感想、お悩み相談、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはmail@heart33.comです。mail@heart33.com。 番組のツイッター宛てにつぶやいていただけても OK ですよ。番組のアカウントなんですが、ハート33、ハート33となっています。
それではまた来週。お相手は月野浩二と
松井弘恵でした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。